原志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティの相場志郎さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。どうも。
本番直前まで、うん、運動だったり食事の話で、ね、盛り上がってたんですけど、
そう、今俺サバの水煮に、納豆を入れて、
はい、
なんだっけ、大根おろしを入れて、キムチ、卵、じゃ卵抜く時もあるけどね、キムチ。
素晴らしいですね。
すごくパワーが良くて、
タンパク質がしっかり取れて、しかも発酵食品もあって健康的ですよね。
健康的。
それがこう相葉さんのこのスタイル維持の秘訣。
いや、初めてまだ3日目ぐらい
まだ3日ですか。
三浦雄一郎さんがそれをして、登山家の、
ね、
それで俺真似して今やってる。
運動もされてるんですか、相葉さん。
運動してるしてるしてる。合気道やってるでしょ、で家 の地下で空手やってるでしょ、それから最近ウォーキング、昨日はもう10キロぐらい歩いたもんね。
10キロ歩くって相当大変ですけど、
ただね、しゃかり気にやっちゃダメで、もう普通にタラタラ行って、疲れたらポケットに入れた紙とペンで、こう投資のアイデアを喫茶店で書いて、で、ゆっくりして、じゃあまた歩こうかななんて言って、ぐるっとこう回ってくる。そうすると体調いいね。で、屋上で木刀でこう
素振りをしてっていう、
坂巻さんの顔を想定して素振りで頭
を組ディレクターを想像して、
こういうことをやってますね。
あ、やっぱりそうすると、やっぱ体調も良くなりますし、
いい、ね、
あとい
い、
頭もスキーしますよね。
す
運動するとね、
本当スキーする。今日やってきたんでしょ、トレーニング。
あ、私もそうです。
すごいよね。スポーツ新聞に出てるぐらいだから、スポーツウーマンだよね。
全然関係ないんですけど、ね、趣味でお尻を鍛えて
る。趣味でお尻鍛え。なんだこれ、怖くないかそれ。
すいません。何の番組か分からなくなる。健康の番組でしょうか。
健康でしょうね。
日々の積み重ねが大事ということですね。
はい、積み重ね大事です。はい。
はい、さて、この番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また配信終了後にも YouTube でオンデマンド配信いたします。オンデマンドは登録制になっていますので、番組サイトのバナーからお願いします。そして番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからどしどしお寄せください。それでは早速番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあ、このコーナーでは足元のマーケット環境を分析して今後の見通しを伺ってまいります。
はい、では現行、
はい、それでは今日の相場振り返ってまいりましょう。はい、3日の東京株式市場で日経平均株価は反落しました。大引けは前の週末と比べ233円24銭安の2万2971円94銭で、2019年11月1日以来およそ3ヶ月ぶりの安い水準をつけました。新型コロナウイルスによる肺炎の感染拡大で世界景気が減速するとの懸念から、前の週末のアメリカ株式相場が急落しました。東京市場でも幅広い銘柄に売りが先行し、朝方には400円超まで下げ幅を広げました。もっとも春節休暇明けに急落して始まった中国上海総合指数がやや下げしぶるなど、アジア各国地域の株安が加速しなかったことを受け、日経平均も次第に下げ幅を縮小しました。朝安後は目先の相場底入れを見越した押し目買いや、海外ヘッジファンドなど短期筋による株価指数先物への買い戻しが入ったとの見方が多くなりました。中国人民銀行が3日に公開市場操作を通じて金融市場に1兆2000億元、およそ18兆7000億円を供給したことも、投資家心理の一段の悪化に歯止めをかけたとみられています。新型肺炎拡大による世界経済への悪影響を警戒する雰囲気は引き続き強く、市場では中長期志向の機関投資家が積極的に買いを入れる動きは鈍かった 国内企業業績の下振れも懸念され、相場急落リスクはくすぶっているといった慎重な声が多くなりました。当初一部の売買代金は概算で2兆5654億円、売買高は13億5797万株、当初一部の値下がり銘柄数は1658と全体の 76.7% を占めました。値上がりは437、変わらずは64銘柄でした。もうこの、ね、はい、新型コロナウイルスがもう経済にまで影響が、ね、出てきてますけども、ね、
確かに。で中国の、ね、上海総合指数が、はい、まあ下げ渋ったって書いてありますよね、俺なんかもう先々週ぐらいから中国俺売ってるからね、
言ってましたもんね、
う
ん、
もうでも金曜日手締まっちゃいましたけどね、でまだまだもうちょっと下がると思うんですよね、はい、結局これコロナウイルスとかいろんなことが原因なのだろうけれども、ですね、前3週間前にお話したようにもう6ヶ月も8ヶ月も上げてるんで、
はい、
こういうことがなくても、はい、まあ、誰かもうそろそろ手締まりたいわけですよ。
もう勝ってる人ももう限界ですからね。
限界ですね。だから6ヶ月、8ヶ月な、ずっと上がっていますとね、
はい、
この下げる前の価格で過去買った半年以内に下げる直前のね、高値の状況で過去半年とか6ヶ月とか、当たり前、同じだ、半年
とか。6ヶ月のこと半年、ね。
半年とか、8ヶ月とか、はい、過去に買った人全員儲かってるわけだから。
そうですね。
それは、何もなくてもやっぱり、俺だったら売るね。
そろそろ一旦はもう。
もう現役時代を、もう30歳ぐらいがバリバリやってた頃だけどさ、
はい、
もう何もなくても売るよ。うん、もう心配だから、
はい、
儲かってるうちにね。それに、コロナウイルスとかいろいろなことがね、
はい、
重なって、どっかで誰かが売ったわけですよ、
はい、
で誰かが売ったのを見て他の誰かが見て、でそれを見て他の誰かが売ってって、はい、大きく下がるわけです、はい、でそんなのを見て一般投資家がまた売ってくると、で一時的にちょっとね買う人も出てくるわけです、超短期 のディーラーなんかはさ、リバウンド狙いでちょっと買って、でちょっと上がるとまた手締まっちゃうわけですよ。で、ここに書いてありますね。はい、海外ヘッジファンドのなどの短期筋による株価指数先物への買い戻しが入ったと。まあ、買い戻しっていうことは、はい、まあ、売りを入れてたのを、もう一回買ったとかいうのが、まあ、大体ですよね。
はい、
あとは、まあ、そろそろ買おうかなっていう、短期狙いがいたと思うんですが、過去のこれだけ大きな下げを、ずっと見てきましたけれども、このぐらいで収まらないんですよ。また上がるとまた下がってくるわけです。でまたちょっと上がるとまた下がってくるわけです。でそんなことをしながら下がこうなんていうかな、下げ止まった形にならないと、なんだ、安値が切り上がったり高値が、切り上がってくるとそこを打つと、
はい、
だいたいやっぱね2月の中旬とか3月の遅かったら3月の中旬ぐらいで底入れ3月中旬とかさ、4月からビャーっと上がってって、またどっかでまた半年ぐらい上がると何かがあってまた下がっていくわけですよ、
はい、
で来年の2月ぐらいが大底とか言って、そうするとねオリンピックの後だから、この下げが例えば3月の初めに決着がついたとして、そこから上がっていくじゃないですか、
はい、
でまあ当然オリンピックも開催されるでしょうよ。でそれが終わった頃にみんな儲かってるからさ、今回と同じようなことですよ。8ヶ月とか6ヶ月とか上がっちゃうわけでしょ。4月からと4月から上がるとしたら4,5,6,7,8,9,10,11まで上がったら8ヶ月上がるから、はい、その辺でまたなんか あるわ。今度はほらヨーロッパの銀行がどうかしたとか、
はい、
相場白が何かしたとか、
はい、
そんなことで下がっていくと、はい、また11,12,1早かったら10月かな、10,11,12,1,2,3とかまた半年ぐらいザーッと下がっていくわけです。そんなことを繰り返すんですが、オリンピック後だから下げはもっとでかいと思う。来年、今年の末から来年の初めぐらいの下げの方が今より大きいと思う。過去の人が全部売るから、もういいやって全員が売ってくる。うおー、あ、おーって言わないよ。注文出すだけだけど。
大きいなら注文出すだけ。
そのぐらいの長いスタンスで、はい、ただ来年のその大底っていうのは多分ね、2月とか3月とかまたほら11月に下げたら半年後ぐらいだから、
はい、
そこはね俺結構本気で買っていこうかと思ってんだけど、ただ来年まで待てないわけ、トレード好きだから。 で、今何するかっていうと、やっぱ売りですね。上がってきたら売りを入れようと思ってます。ただ、慎重にね、上がってきて売りを入れて、当然、多分まだどっかで下がるでしょうと。ただ、前の下値を割らないようになったら、もうちょっと売りを入れるのをやめて、収束した頃、下値と上値が切り上がる頃、買いを入れていこうかと思ってるんです。なので、今は、私は売りと。それから、この18兆円を注目入れたね、はい、これはインパクトありますが、
そうですね、公開
市場操作、まあ、過去にもね、いろいろやってもなんか、最初だけ聞いたっていうのがありますから、はい、これもあれですよね。それとね、ヘッジファンドとかはやっぱり失敗するんですよ、基本。だからヘッジファンドが何したとか、海外のファンドマネージャーがどうしたとか、そういうのってね、だって、彼らの成績見るとそんなに良くないわけよ。みんな苦しんでるわけ。どこで買おうとかどこで売る、苦しんでるわけよ。もう、俺気持ちよくわかるわけよ。俺、何十年前。でね、みんなそんなに成績が良くないので、はい、彼らが買ったから上がるって言ってる人いるけど、それ違うんですよ。やっぱり本当に上がる時っていうのは、必要な人が買った時だと思う。必要な人っていうのはちゃんと買ってって、はい、ちゃんとお金入れてちゃんと買っていくわけですよ。腰を据えて。だけど、ヘッジファンドとかは必要じゃないのに買ったり売ったりするわけよ。その上がった下がったで取っていくから。
そうですね。
そう、結構ね、腰抜けなんだよね。あんまり言っちゃうと悪いけどさ、これ生放送。腰砕けになっちゃうんだよ。だ
から結構、立ちまこともありますよね。
みんなだってすぐにクビになったりさ、儲かんなくてノイローゼになったりさ、で、一部の人は儲かってるけど、全体としては大したことないわけだから、彼らが買ったからどうっていうことでもないし、まあ、これ経済、証券会社がいっぱい、保証人じゃなくてなんだこれ、スポンサーか。スポンサーについてるわけだけど、彼らだってそんな上手いわけじゃないわけですよ。ね。だから、大口が買ったからというよりは、やっぱり本当に必要な人が買い始めることが、
はい、
底入れの、元かな。そうするとね、俺、金はね、本当に必要な人がもう、買ってたんまり、利益出たので、はい、多分俺売ってくると思うんだよね。
買い終わった、ね、
終わった。俺も終わったから。もう手締まりました。
確かにそうでしたね。
手締まりましたから。はい、だから、金はちょっと狙ってこうかなっていう、売りをね、狙ってこうかな。で、日経に関しては、またちょっと上がったから、ちょっと今日も売ってもいいかなと思って、自分はね、自分は、思ってます。それから、原油なんですけどね。
はい。
原油は、さっきこの前の番組生放送かな、あれでだいぶ下がってきましたねって言ったらその通りなんですよ。
マネーで、はい。
うん。でもね、俺ちょっとそろそろね、もう買い始めてるんですよ。
え、
ただね、今買ってすぐ上がるっていうんじゃなくて、はい、買い始めてるってことは、そろりそろりとこう、なんていうの、下に行くと下がるやつ、なんていうのあれ、相場用語で。
買い下がってい
く。買い下がり、あれをなんだっけ、なんとかって言うんだよな。うん。そうそうそう。そうなんで、買っていくわけですよ。ただこれ確信がなくて買っていくとどんどん下がっちゃうから。
そうですね。うん、何か確信がないと。
だから、はい、私の場合は、まず週足で、過去のね、50ドルっていうところまでもう、今 51.37 ドルですから、はい、あと 1.37 来ると50ドルですから、こういう節目ってのは非常に過去大事にされてきて、月足を見ますと、週足だとほら、過去も、一年ぐらいの底ね、
同じところ
並んでるでしょ。
この辺で下げ止まってるんですね。
そう。で、月足で行くとね、まあ、一番安いのはさ、16年の30ドルってのがありますが、はい、それから19年の初めの45、6ドルってのがありますが、やっぱりね、この辺ほら見てください。この辺の過去のね、一つの山場となってるところがやっぱり50ドルぐらいなんで、うん、まあ、50ドルまで行かないで、止まるっていうことも考えながら50ドルまで行っていいかなと思いながら私は今ね買ってます。ほらこれこれこれこれ19年の10月ぐらいの安値に今並んでるから。で下げがね今ね21日目かな、
ちょっと買ってんです。じゃあもうそろそろかなっていう。
そうそう。だからね、こういうコロナウイルスで大変な中も、
はい、
冷静に、我々は幸いにして病気にかかってないし、病気にかかれた方は治すように頑張っておられると思うんですが、じゃあ今我々どうするかって言ったら、相場をやってる人間としてはそういう混乱の中でもちょっと目を見開いていろいろこう寄り分けて、
はい、
良さそうのないかなっていうのを冷静に見るわけですよ。そうすると金なんかを金の売りとか、
はい、
原油の買いとかを今考えてるかなっていうイメージですね。あとは日経ももうちょっと下がると思うんだけど、個別銘柄ではね、チャート上では例えば上がって下げ、大きく下がって上がって下げて上がって下がってをしながら、 底値が固まってきて下値が切り上がってくるぐらいだったら買ってもいいし、そうじゃなかったらちょっと上がっていって前の高値いかないで陰線でこけたやつは、まあ、3日か4日ぐらいの持つつもりでね、
はい、
売りを入れて早めに手締まっちゃうと、上がったり下がったりのジグザグなんで長く持つってのはやっぱり厳しいわけですよ、
うん、そうですね、うん、
という戦略で、結構儲かってますぜというところですね。はい。今の笑いがおばさんだぜ。
すみません。じゃ今のね、その本番前にね、はい、この中国人民銀行 の話をしてて、この1兆2000億元、これ、相葉さんが供給したんじゃないかななんて。
いや、これね、18兆7000億円入れたわけでしょ。俺は17兆円入れたって言ったら、なんか、先ほど、なんか、鼻で笑われたの。で、そんなところでしょうかね、この、大方のマーケットの動きとしましてはね。
はい、あともう少し時間があるんですけれども、日経平均について、はい、
日経平均ね、
はい、ちょっと少し伺いたいんですけれども、はい、もう天井圏なんじゃないかなっていうようなお話、
ね、天井圏だと
先週と伺ってきたんですけど、
ますね、天井圏終わってもう下げ始まってるわけだけど、
はい、
月足で言うとね、はい、2万4000円に当たって、3回当たったんだよね、ここ3年、はい、18年と19年と今と3回当たって、はい、今回まだね、陰線が小さいの2本しか出てないでしょ。
ちょこちょこ、ちっちゃいのが、
ね。ところが18年の終わりってやっぱり3ヶ月は下げてんですよ。
はい、
まだこれ、月足にして2ヶ月目。しかも1ヶ月目って小さいですから、
はい、
もう1本ぐらい出てもいいかなって考えると、やっぱり、日足ベースでは上げ下げしながらもうちょっと下げるんじゃないかなっていう感じがしてますね。で、週足で見ると、
はい、
ほら、並んでますでしょ、これ2万4000、2万4000って3年間並んでて、はい、今、週足4本目なんです、今週で。
はい、
だから、もうちょっといかないと、あるいは一周上げて次から下がるかは分かんないけど、
はい、
まだちょっとね、収束、普通のチャートで言ったら、この週足見たら、下げ止まったとはなかなか言えないもんね。
そうですね。
だから次に、今、2万いくらですか、先物では。2万。
今日の終値が2万2971円だったんですけど、
うん、そうするとね、リスナーの皆さんにはね、はい、私提案したいんですが、私もそうです、
はい、
2万3000円割ってますから、
はい、
今度日足ベースで上げた時に、
はい、
2万3000円に届かずに下げちゃって、今日の2万9710円を割ってきた、これ陰線で売りですね。もう一回言うと、私のやり方としてですよ、
はい、
今2万90002万2971円でしょ、はい、2万3000円という節目を割ったわけですから、はい、まあちょっと割って戻ることもあるわけだけど、この後の戻りが2万3000円にちょっとかかってさ、
はい、
で陰線でかかってその後下がっちゃったら、
はい、
多分今日の安値割ると思うんです、
はい、
それはまた売りですね。だから2万3000円近辺で、
はい、
収束して上に行くのか下に行くのか、私は下だと思ってるけど、でもそこで2万3000を超えてちょっと上がって次の下げが2万3000割らないで上がれば下値切り上がりだから、
はい、
スケジュール変更ということになります、はい、で、もう一つは今2万2971円ですから、今度、例えばね、明日下げてもう一回上がったとします、あるいは明日明後日下がっちゃうかもしれないけど、はい、もう一回上がって2万3000超えないで下に行けば上値切り下がり下値切り下がりだからまだ下がるよっていうところを見て、
売りのチャンスかもしれない。
そうです。だから2万3000円際をね、
はい、
よく見てくださいっていうのがいいと思いますがね、はい、
そのあたりに節目ポイントを置いて、はい、
そうです、はい、集中してそこで戦う、
集中して
戦う、2万3000円で見て戦う、どっち行くんだとね、ということですかね。
はい、はい、ありがとうございます。以上、相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ、投資の提言。
さあ、このコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。今日はどんなお話でしょうか。
今日の提言は長いです。
何でしょう。
継続的に利益を上げるためには無駄な抵抗をやめよう。
利益を、継続的な利益を上げるためには無駄な抵抗
やめよう。無駄な抵抗っていうのはよく犯人が閉じこもった時に、
はい、
無駄な抵抗はやめて出てこいとか言って
立てこもってますね。
立てこもってる、
はい、
そうでね、多くの投資家は俺立てこもってると思ってまして、
はい、
例えば 俺久しぶりでさ、はい、この土日休みだったわけよ、で家でね、あの勉強したり本読んだり新聞読んだり、はい、ネット見たり、それからほら10キロとか歩いたり、はい、キムチ食べたりいろいろやってたわけですよ。
すごい活動的ですね。
いろいろやってましたよ、はい、それでね、例えばヤフーニュースでもダーッと並んでたりさ、はい、それから他にもいろいろこう株系のニュースが並んでたり、株系でいろんなことをそのニュースに対していろいろコメント書く一般の人がいっぱいいるわけですよ。
いますね。
で、まあ暇だから読んでたわけですよ、はい、でね、例えばこのコロナウイルスはね、こんな状況でこんな状況で中国のその厚生省みたいなところはこう考えるだろうし、日本はこう考える、世界はこう考えるだろうから僕はこう思う。確かに立派なんだけど、はい、そんなの考えたって無駄な抵抗だと思うのよ。それぞれのお考えは大事だけど、自分のことを考えて自分の胸に手を当ててよく考えるわけですよ、はい、そうすると厚生省の考え方なんか俺読めるわけないし、自分で、それからましてやさ、文化の違う中国の厚生省のかなに匹敵するところの方が何考えてるかもわからないし、ウイルスがいつ収束するなんてみんな予測してるけどさ、そんな根拠ないじゃない、わかんないじゃないですか、
まあ、推測に過ぎないですよね、
でその推測の根拠だってなんとなく1ヶ月経ったからそろそろかなとか、何人に広がったかわからないわけですよ、はい、これは専門家が頑張っていただいて、で我々一般市民は広がらないような手を洗ったりマスクしたりいろんな努力をすればいいんだけど、そういういろんなわからないことをいろいろ想像する、あるいはここでね、ヨーロッパのその大量保有者が売るはずだからって、売らないかもしれないし、じゃあ売るはずって根拠が、そこのトップの人にさ、電話をかけてさ、そろそろ、200億円分売るぞとか、1000億分売るぞとかさ、聞いたんだったらわかるけれども、だってなんとなく予測よ、こんな状況だからとかさ、わからないわけですよ。はい、だから、なんていうかな、その根拠がなくて、まあ、専門家じゃないから意見を言ってはいけないということはないです。それぞれの人が意見はあるんだけど、わからない自分の専門をさ、なんか、考えても無駄なんだよね。ものすごい無駄があってね。なんか、相場志郎さんはね、ツイッターを、まあ、第1年ぐらい前、しょっちゅう更新してるから、はい、暇なんだって言ってる人いるんだけど、はい、実はあれ、インチキツイッターで俺書いてないから。
なりすましだったわけだ。ね、
それなのに、はい、この人、相場志郎は暇なはずだと。なぜならばツイッターをあんなに更新してるから。うん、もう、それを、勝手に想像してるわけじゃん。はい、でも俺書いてないもん、そもそも、うん。ということで、いろいろな人がいろんなことをマーケットに関して想像されるわけですけれども。はい、例えば、うちの隣が何やだ。うちの隣はなんかピアノの先生かバイオリンの先生なんだけど、その人がさ、なんか一生懸命さ、トランプ大統領がきっとこう考えるだろうったってさ、わ、はい、かんないじゃん、そんなのは。
わかんない、
ね。で、その隣はなんかもう80歳ぐらいのおばあちゃんなんだけど、はい、そのおばあちゃんがさ、なんかフランス政府はこう考えるだろうからって言ったってさ、うん、そんなのは基本当たらないでしょ。
まあ、わかんないことですよね、
その隣はね、皮膚科の医者なんだけど。
どこまで行くんでしょうか、
いや、うちの近所な。それがさ、なんか、はい、おそらくこれはこうでああだったって当たらないわけだから。
そうですよね。
だからもう、いっぱい根拠のがなくって、それぞれが適当に5分ぐらいで考えたのは書いてあるわけですよ。
はい。
それね、無駄な抵抗だと思う。で、もう、たくさん並べましたけども、はい、それからさ、今日も書いてあるじゃん、ヘッジファンドがどうのってね、ヘッジファンドって基本外れるから、だってそんな成績良くないんだもん、本当に。みんな首になったり、ノイローゼになったりする人、まあ頑張ってる人もいますよ。いろいろ文句やるから嫌だけどさ、基本うまくないんだよ。ファンドの人たちもね。だって、年金だってマイナスとかになってるわけだからさ。はい、だからそういう人たちがどうしたからじゃなくて、やっぱり、私が言いたいのはチャートに出てるわけですよ。
すべてはチャートに現れる、
だって上げ下げして、上値が切り下がって下値が切り下がっているんだから、基本はまだ買わない方がいい。
それは下ですよね、
でやがて下がってきて上がったり下がったりしながら、はい、その上がったりのところとじゃなくて上がったりの後の下がったりが前の安値割らなくなって、でまた一回上がってもう一回下げた時にまた下値を割らなくて、次の上げが前の高値は超えてきたら次の下げは買いだもん、それはだ我々が誰がどう考えてるということを想像するのではなくて、いろいろな人が考えた結果、マーケットはそういう方向に動いてきて、下値切り上がり、 上値切り下がりじゃないな、下値切り上がりか、はい、ね、で上値切り上がりになってきたということは、大方の人は売り終わって、売りたい人は売り終わって、売りたい人がいないと価格って上がりますからね。売りたい人がいないのに買いたい人が出てくるから価格って上がるわけですよ。このラジオ日経の、津田さんのギャラだってさ、ラジオ日経がどうしても津田さんじゃないきゃダメって、スポンサーが言ってさ、もうギャラ100万でもいい、1分100万でもいいって言ったら津田さんのギャラは100万になるんだよ。
そういうご意見がありましたら、
番組宛てにメール。ないけど、はい、なるわけですよ。はい、で、もう津田さんがさ、はい、1分10円でもいいから出たいって言ってさ、はい、いや、5円じゃなきゃダメだって言って、はい、そうするとそこで価格が、じゃあ5円にしましょうってなるわけじゃないですか。はい、それがマーケットというもんですから、そうですね、マーケットの体制が、下値切り上がりとか、上値切り上がりとか、上値切り下がり、下値切り下がり、そういうところを見極めていって、はい、体制がどうなってるか、その流れを捉えればいいわけで、それは結局トランプさんがどう考えたとか、中国の人がどうお考えになったとか、それからヨーロッパの銀行が何をしたか、全部ひっくるめてそれを考えた人たちが売り買いをして、結果価格が出来上がって、そのトレンドができていくわけですから、そのトレンドに従うということなんですね。で、トレンドっていうのは今度は何種類もありまして、デイトレードをやってる方は5分足、
はい、
じゃあ5分間でできた足って何人関わったんだよって話だけど、これは非常に少ない人数だと思うんですね。ところが日足っていうのは5分足がもう 何十本だか計算しなきゃできないけど、計算すれば簡単だけど今やらないことにしよう、時間かかるから、はい、ね、で日足ができるのに何百人が関わったとしたら、はい、今度は月足が、週足ができるにはその日足の5倍の人数とお金が関わってるわけだし、はいはい、それから、月足が1本できるためには日足が20本だから、はい、1日に売り買いする人の20倍の延べ人数と20倍の延べ金額、だ今日は2兆円ぐらい売り上げてますから、40兆円ぐらいの売り上げが、売り買いがあった結果、月足ができたわけです。はい、だから、一番硬いのは月足なんだよね。だから月足の前の安値とか高値がずっと抑えられているとか、そうなると、そこを超えたら、上げ出し、割ったら下げ出しという、はい、たくさんの人が関わってるっていうことは、我々がいろいろなことを想像しなくても結局そうなんだ。そうだからそうなんですね。じゃあなんでって言ったら、一人一人にインタビューするしかないよ。全員にインタビューして買ったの売ったのってやってんで、
で、
買った方が多いから上げなんだと。じゃあ買った人はなんで買ったんだってやるしかなくって、適当に買う人もいるわけですから。俺だってたまに適当に買う、売り買いするときあるわけですけれども。だから、そういうことを考えるよりもやはりその流れでね、ができたところを見てやっていくと、無駄な抵抗はしないと、はい、相葉四郎はなんであんなに書いてんだ、俺書いてないからって
ツイッターやってないですか、
やってないの、で、はい、ね、で、あでこうでこうだよということです、
はい、はい、もう無駄な抵抗をせず、はい、ちゃんとチャートと向き合って、
そう、これはこれ提案だな、ね、本当に、
はい、さあ、という間にお別れの時間が近づいてまいりました。この後はパンローリングチャンネルでの延長配信です、はい、引き続きお楽しみください、
はい、
この番組は相場四郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。さあ、それでは相場さん、最後の締め、はい、お願いします。
株は銀座だ。